FM 広報藤沢、本日は3月は自殺対策強化月間ということで、保健予防課の黒坂さんと広畑さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、まずは全国的な自殺者数の動向など現状について伺いたいと思います。黒坂さんお願いします。
よろしくお願いします。全国的な自殺者数に関しましては、平成9年までの期間も年間2万人を超える人が自殺で亡くなっていましたが、平成10年に一挙に8000人増加して3万人を超えました。これはバブルが崩壊して日本経済が大きく揺れ動いた時期で、自殺者数が増えたと考えられます。近年ですと、平成30年に自殺で亡くなった方は全国で2万840人、自殺死亡率は 16.5 でした。減ってきたとはいえ、2万人は先進諸国の中では突出して多い数です。2019年の警察庁の集計の速報値では、初めて自殺者数が2万人を下回り、統計を開始した1978年以来最少の19,959人となったと報告されています。全国的に見ても2019年の自殺者数は減少していると見られます。厚生労働省の分析では、年代別では50代が3225人で最も多く、続いて40代、60代など中高年の割合も高いことが分かっています。しかし19歳以下の自殺者数は増加しており、若年層への対策が求められています。
3月がこの自殺対策強化月間ということなんですけれど、この時期は何か気をつけなくてはいけないことっていうのはあるんでしょうか。
自殺対策基本法では、例年月別自殺者数の最も多い3月を自殺対策強化月間と定めています。3月は年度末ということもあり、仕事の繁忙期やライフイベントの変換期であることから、別れ出会いの機会が多く、心が不安定になりやすい時期であると言えます。悩みやストレスに対して一人で抱え込まないようにすることなど、自分の心の健康に気をつけることが大切です。
さて、それではこの自殺対策に関する藤沢市の取り組みについても伺いたいと思います。教えてください。
自殺は個人的な問題だけではなく、社会全体の問題として捉えることが大切です。市では平成31年3月に藤沢自殺対策計画、気づきつながる命を支える藤沢市を策定いたしました。誰も自殺に追い込まれることのない藤沢市を基本理念に、自殺の背景に潜む健康問題や経済生活問題など多くの社会的問題に対して、各分野にて施策を展開し、連携を図りながら生きることの包括的支援として実施しています。
さて、それでは具体的に藤沢市ではどのような取り組みを行っているのか、催しなどについても伺いたいと思います。
まず、自殺に気持ちが傾いた人に気づき、見守り、支える地域の人材を養成するゲートキーパー養成講座や心の健康講座を実施しております。先日2月19日には一般市民向けにゲートキーパー養成講座を実施いたしまして、71名の方の参加をいただきました。続いて、携帯電話やパソコンなどのインターネットで気軽に心の健康をチェックできるメンタルチェックシステム、心の体温計というものも実施をしております。さらに、うつ病等の病気に対する知識と社会復帰のために必要な知識の普及啓発、情報提供を行うとともに、当事者、家族等への支援として、うつ病セミナー、家族セミナーを実施しております。加えまして、自殺未遂者とその家族を対象とした専門相談員による電話相談として、まぐころホットラインを実施しています。その他には、自殺未遂者やその家族に対して病院や自宅などへ訪問して電話相談を通したりなどして支援を行っている自殺未遂者緊急介入支援事業、 他にも自殺の偏見により遺族の孤立化を防いだり、安心してあるがままの気持ちを思いを語り合う場として藤沢分かち合いの会などを実施しております。
さまざまな取り組みが行われているんですね。それでは改めて、なんとなく心がつらいな、苦しいなと感じたとき、私たちが相談できる窓口というのはあるんでしょうか。また何か利用ができるものがあれば教えていただきたいと思います。ここからは広畑さん、お願いします。
よろしくお願いします。会長時間内であれば保健師と福祉職が電話相談に応じております。来庁されての相談については事前に電話でご予約をいただき、相談対応を行っております。また精神的な病気や引きこもりなどでお悩みの方、物忘れなどに心配がある方とご家族については精神科の医師による精神保健福祉相談、物忘れ相談も行っておりますのでご相談ください。
続いて、周りに悩みを抱えている方がいた場合、自殺の危険を示すサインなどというのはあるんでしょうか。
はい、自殺の多くはいくつかの危険因子が重なり、そこにきっかけとなる出来事が加わって引き起こされます。自殺の危険因子としては家族や親しい人との死別や失職、経済的な問題、身体的な苦痛や重い病気、自殺を試みたことがある、うつ病、アルコール依存症、統合失調症などの精神疾患があります。自殺の危険を示すサインとしては、食欲低下、不眠、飲酒量の増加、突然身辺整理を始める行動、病気の治療を中断したり、投げやりになる、突然感謝の言葉を言うなど、いつもと違う言動、自殺をほのめかす言葉や死にたいなど、自殺についてはっきりと口にするなどのサインがあります。
自分自身はもちろんですけれど、周りの方にも目を向けていきたいですね。それでは、メンタルヘルスを考える上で私たちが心がけた方がいいことがあれば教えてください。
自分の心の疲れに気づいて、ストレスに対して早めに対処することが大切です。ストレスをためすぎる前に、自分なりのストレスへの対処方法を見つけられるようにしましょう。ストレス解消方法として、自分の好きなことや趣味、気分転換やリラックス、休息や睡眠をとるなどの方法があります。好ましくない対処方法としては、深酒、連日の飲酒、暴飲暴食、ギャンブルにのめり込む、買い物をしすぎるなどがあります。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
自殺の背景には精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの社会的要因があることが知られています。自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得る危機と言われております。お互いに見守り支え合うことで気づき、困りごとが抱えた方が相談機関につながる体制を作り、市民の皆様とともに命を支える藤沢市を作っていきたいと思います。皆さんも自身の心の健康に気をつけて、ストレスと上手に付き合い、辛い時には周囲の人からサポートをしてもらうことも必要です。決して一人で悩まずご相談ください。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は3月は自殺対策強化月間ということで、保健予防課の黒坂さんと広畑さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。